神の指名者、話、城間正達。
今日の説教は、神の指名者と、メッセンジャーということでお話ししたいと思います。この青年よ大志を抱け、1877年、北海道滞在は8ヶ月に過ぎなかった。クラーク先生は日本で新しい学校を設立した。明治9年、札幌農学校開校式の時、生徒に言われた。国のために働き、そのためには常に健康に注意して、食欲を慎み、情欲を制する力を養い、温順と勤勉の習慣をつけ、学術はできる限りを尽くして研究すべきであると言った。そして、自覚時間は少なくとも4時間。出席を要する学科のないときはいつも動植物採集と実地教育のため校内を出てもよい。規則は守るもので、それは規則に縛られてするのではなく、良心に従って行動するのみであるから、学校に難しい規則はいらない。故意に規則を守らないなら、退学あるのみであると言われた。まあ実に厳しいことですね。今しかし読み書き、この自学、自習というのがだいぶ少なくなっていますね。頭脳のシナプスをどんどん作ると、読み書きが非常に大事な教育であるって、ね。イエスを信じる者の聖約で、イエスの福音と実会の原則を記された聖約文に、生徒が自由意志で署名する。ニトベ・イナゾー先生や内村勘蔵先生の名がある。これは15歳、16歳で神に献身した人たちであります。少年よ大志を抱けの記念碑が札幌にある。クラーク先生を見送っている青年たちを、青年たちの心に聖なる野心があるなら、彼らは歴史を作る人々であることを、そして昇天の死を見送って天を仰いでいるガリラヤ人弟子たちの姿に映し合わせたと。明治10年、新しい日本が海の苦しみを続けていた。クラーク先生は、臨終の時、一生を回想して誇るようなことは何もなかったが、札幌で日本の青年に聖書を教えたことを思うと心が平安になったとあります。これ今、現在はフロンティアスプリット。引っ込み思案の日本人にとっては羨ましいような精神である。アメリカの西部開拓、開墾し、困難に負けない不当不屈。初めての土地で新しく自分たちの生活を作り出し、適応していく精神。これが今日のアメリカができました。北海道開拓の精神は今もあるでしょうか。神は青年に望みを小さく持てとは命じておられません。人々の間に立ち混じって成功し尊敬されるものとなるのにふさわしい品性の要素、何か最も大きな良いことに対するやむにやまれる望み、たゆまない意志、国庫精霊、生むことのない忍耐心といったような品性の要素を滅ぼすようなことはあってはならない。これ青年の使命にあります。神は高い目標を目指すことを決心した者だけをお受け入れになる。神はすべての人間が最善を尽くすように義務付けられ、道徳的完全がすべての者に要求されている。悪を行う傾向に対しては先天的であろうが後天的なものであろうが、そのような傾向と妥協するために義の標準を 下げてはならないのである。品性が不完全であることは罪であることを知らなければならないと。現在はクリスチャンの標準は世の標準まで下がっております。優れた働きをするように神から資格が授けられた人々の多くがなぜ何らなすところないかというと、彼らは何もしようと努力しないからである。世には何の確かな目的も持たず、何の標準もなく一生を送っている人が多くいる。このような人は自らの技に相応した報いを受けると。キリストの実物教訓306ページにあります。私も30歳までスポーツに明け暮れ、パチンコや博打に、明け暮れていました。この何の考えもない、考える能力もない、目的もない人生でありました。このエレベーターの中で上り下がりする、ただ乗ってるだけの人生、何をするのでもなく、目的もなく、生涯を終える人生、生まれた目的は、この生まれた目的というのは、私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた、とあります。これが人間を創造された目的であります。天職とは何か、真意とは何か、はっきりした理解もなく、ただエレベーターに乗ってるだけの人生であってはならないとあります。キリストはそのしもべたちに自分の財産、つまり神のために用いるべき何者かをお与えになる。キリストはそれぞれ仕事を割り当てておられる。すべてのものは天の永遠の計画の中に自分の占めるべき場所があるのである。誰でも魂を救うためにキリストと協力して働かなければならない。天の住居の中に私たちの場所が確実に用意されているのと同じように、私たちがこの地上で神のために働く場所が定められているのである。皆さん一人一人働く場所が定められていると、ね、それが天職である。よくよくあなた方に言っておく。私を信じる者はまた私の知ってる技をするであろう。そればかりかもっと大きな技をするであろう。ヨハネ14-12。皆さん、キリストなしの人生は完全に失敗の人生であります。しかしもしキリストが我々と共におられるならば、我々は一つの目的のために生きることができます。あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。現在は個性のない人格が増えてきております。受験戦争や生存競争の激しい時代ではあるが、その人らしさ、個性の出てくる前に型にはめ込まれてしまう。子供が多くなってきている。これは現在の教育なんですね。神の御方たちにかたどって作られた人間の一人一人に、創造主の能力に近い能力、個性、すなわち思考し行動する能力が授けられている。この能力が発達して初めて、人は責任を負うものとなり、事業の指導者となり、他人に感化を及ぼすものとなる。この能力を発達させること、すなわち青年たちがただ単に他人の思想を反映するものとならないで、自ら思考するものとなるように彼らを訓練することが真の教育の働きであると。思考し行動する能力、これが個性である。人が書いたり言ったりしたことばかりに生徒の研究を閉じ込めないで、彼らは真理の泉、すなわち自然と聖書の中に書かれている広い研究の分野に導かなければならない。 人間の本分と運命について重大な事実を実行するときに彼らの心は強く、そして大きくなる。学校は弱々しい知識人ではなく、たくましい思考力と行動力を持った青年、境遇の奴隷にならないで、かえってこれを征服する青年、広い心とはっきりした考え方と強い信念を持った青年、そういう人間を社会に送り出すことができる。教育の7ページにあります。そしてこのような教育は、単なる知的訓練以上のものを与え、また肉体的な訓練よりも勝ったものを与えるのである。それは品性を強くするので、真実や正直が欲望と世俗的な野心のために犠牲にされるということがない。子供たちは幼い時から負けじ魂と競争心を刺激されるような教育を受けて、利己心が養われ、あらゆる悪の原因が植え付けられている。こうして優越争いが生じ、詰め込み式の教育が奨励されて、ついには健康を台無しにし、役に立たない人間にしてしまう場合が多いとあります。このエリシャは、生じを忠実に行うことによって、より重い信任を受ける準備をしていた。彼は毎日実際の経験を通して、より広く、より高貴な働きに適したものとなっていた。彼は奉仕することを学んだ。そして彼はそれを学びながら、いかに教え導くかを学んだのである。これはすべてのものが学ばなければならない教訓である。神はどのような目的を持って、我々に訓練をお与えになるかは誰にもわからない。しかし、生じに忠実であることにより、大きな責任を負わせられるにふさわしい証拠があることは誰にも明白である。生じに忠実かどうか、私たちは。この畑を忠実に、隅から隅まで毎日勤勉に耕した結果、偶然に宝を発見するのであります。畑の中の宝を発見する人は、普段から何かを求め、コツコツと追求している人である。偶然に宝を発見するんだけども、ね、宝を毎日コツコツと耕さなければ、偶然にその宝に合わないということですね。しかしエリシャは飯の意味を理解した。彼は飯が神から出たものであることを知り、それに従うことを躊躇しなかった。彼はどんな世俗的利益のためであろうとも、神の使命者となる機会を見逃したり、または神のしもべと交わる特権の犠牲をしたりしたくなかったのである。この神の使命者をエリシャは希望を持って神の召しがいつ来るか待っていました。イエスは言われた。手を月にかけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくないものである。ルカ9:62。あの12人の弟子たちは私についてきなさいとイエス様が言ったときにすぐついていきました。この花は一番美しいときに捧げるものであります。ウィストン・チャーチルが大学生の頃を反省してもっと勉強して無駄な時を持つのではなかったと後悔して言うことに学生時代に最も貴重な時を多くの無益なことに過ごし、後期はなんと早く過ぎ去ったことだろうと今でも残念に思う。結局、人の一生は今何をすべきを考えて十字架につけるべきものはつけなければならない。努力しないところには自由はないと。このチャーチルはそう言っております。私たちはキリストが私たちのために 十字架に釘付けされたように、キリストのために自分の生涯を犠牲にしようと決意しているだろうか。私たちは貴重な時間を無益にし、機会を逃して時を失ってはないだろうか。自己吟味する必要があります。彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるか、彼らに打ち勝ち、また子羊と共にいる召された、選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。神と歩む者は、この世で召された、選ばれた忠実なものである。これらの人は、子羊と戦うことを止めた人々である。彼らは勝利のキリストに降伏した。同意なくして、二人が一緒に歩くことができようか。福音は、信仰によって魂が神に屈服するときに与えられるとあります。ジョン万次郎という方のお話をしたいと思います。1827年、高知県の土佐で生まれた。漁師の子供として育った。寺小屋にも通えなかった万次郎。子守と家の手伝い。万次郎14歳。1841年、漁師として初めての船で。大漁だったが、真っ黒い雲が現れ、大嵐になった。黒潮に乗って漂流。漂流して、6日目に鳥島に上陸。アホウドリの肉と卵で、5人は143日、小さな洞窟で過ごす。そこをアメリカの捕鯨船、ジョン・ハイランド号に救出された。偶然にもこの船がこの島にやってきた。クリスチャンのホイット・フィールド船長との運命的な出会いが始まります。この船長は、クリスチャンである船長は万次郎に興味を持った。誰かに言われてやるのではなく、自ら進んで取り込む精神、自発的な行動力がある。勇気とチャレンジ精神の持ち主である。この船からウミガメが泳いでいるのを見て、万次郎は船から飛び込んで、2メートル近くのあるウミガメをロープに縛って引き上げたとあります。その勇敢を、船の人たちは褒めたたえたとあります。明るく明瞭な性格で好奇心に富んで好学心が強いと。船員の誰とでも親しくなれる。新聞家の順応力があると、この船長は認めたとあります。船員からすぐ英語を習ったとあります。この少年をアメリカで教育すると、どのような青年に育つだろうか。船長は大いに興味を持った。船では7日ごとの朝に鐘が鳴らされて神に祈りを捧げた。ハワイで船長は万次郎を呼んで、私と一緒にアメリカに行ってみないかいと言った。船長、おいらをメリキに連れて行ってください。一瞬の躊躇もない即答だった。初めてアメリカの学校に行った。故郷で漁師であり、寺小屋にも通えなかった万次郎には、日々がたまらなく新鮮だった。新知識を学ぶ喜びは大きく、あらゆる分野に興味を尽きることがなかった。船長の無償の善意により、フェアヘブンの町で養育され、高等数学、測量、航海術を学んで、首席で卒業したと言われる。24歳のジョン万次郎、鎖国下の日本に使命を持って、命がけの帰国を決意。1850年、ハワイにいた漁師仲間3人で帰国の準備。漂流から10年経った船で琉球島付近でボートを下ろし、 三人は糸満の大戸海岸に上陸した。そこに糸満の大戸海岸に三人の青年たちをびっくりして逃げたとあります。七ヶ月の間、琉球の青年にアメリカの話をしたと、伝道をしたということですね。その時代というのは波の上の岩礁と言われるベッテルハイムが宣教した時でもあります。ジョン万次郎よ、今帰るのは危険だ。アメリカ合衆国が東インド艦隊ペリー提督黒船を動かそうとしている。日本の開国はそう遠い将来ではあるまい。ハワイのオアフ島でデーモン牧師から何度も忠告された。アメリカ領事館から身分証明書をもらった。母に会うにはそれからでも良いではないか。現時点では帰国計画は無謀だと言われた。しかしそれをジョン万次郎は押し切っていきました。1854年、ペリー提督は日米和親条約を求めてきた。万次郎はいよいよ自分の出番が来たことに胸がときめくのだった。外国の様子を尋ねたい。至急江戸へ呼び寄せた。時が人を呼ぶと。その時になったら、ルターとかウィリアム・ミラーを神様は召したように、土の器を、通して働きます。自分に課せられた使命を果たす覚悟である。武士でもない漁師の生まれ、万次郎は江戸に着いた。日本を愛する青年の思いはやがて使命感となっていった。グローバルスタンダードな考え方を知らせたい。心は鎖国家の祖国へ命がけの挑みとなった。情報は幕府にとって貴重なものとなった。万次郎26歳の時であります。米国商船にいきなり砲撃を加えた行為は世界の常識から考えられない野蛮なもので戦争の口実を与えかねない。現状のままでは日本は世界の潮流に乗り遅れてしまうと。世界は交易によって繁栄する。共栄共存の時代になっている。もはや一国単独で存在する時代ではない。水戸の老公、徳川斉昭、その他二人に説明した。この斉昭という人は、このトップの人であります。無血開国への大きな舵を切り、日本の夜明けの始まりとなった。ジョン万次郎は、勝海舟、福沢諭吉などに、先進文明の水先案内人も務めた。ジョン万次郎の羅針盤。そこには、いつの時代にも求められる人間としての正直、誠実さ、目的に向かう努力、行動を決断する勇気が、多くの逆境と幸運へと結びつけた。決して諦めないというのは、ジョン万次郎の信念だったと。忍耐し、自ら考え、率先して行動する勇気を持っていたと。この、猪突猛進というのは、イサの心情であると。この、イノシシのように、向こう見ずに突進してくる。そういった精神を持っていたと。幻の必要。未来に対して幻を持つこと、現在に対して心の内に計画を持つことは大変重要なことです。西方の道を通ってインドに到達しようという幻に励まされて、コロンブスはアメリカ大陸を発見した。デイビッド・リビングストンは、暗黒のアメリカ大陸を開こうという幻に奨励されて、自分自身の安楽を願わずに困難や試練に耐えることができました。奴隷たちに自由を与えようとする幻は、アブラハム・リンカーンをして、いつでも機会を与えてならば、忌まわしい奴隷制度を廃止したと。モーセは青年の日に大志を抱いた。 信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と言われることを拒み、罪の儚い官吏にすふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選び、キリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る富と考えた。それは彼が報いを望み見ていたからである。ヘブル11:24-26。キリスト教は感情ではなく信仰によってキリストを選択します。そして意思を捧げます。彼は武力によりイスラエル人の救済を念願していた。彼はこのために一切をかけて失敗した。敗北と失意の中に彼は異教に難を逃れて亡命したとあります。このエジプト人がイスラエル人を撃ってるのを目撃したモーセ。飛びかかってエジプト人を殺しました。しかし武力によってはこの、国を治めることはできないとあります。神はモーセを彼のすべての望みが叶えられた贅沢な宮殿から私立学校へと移された。ここで主はモーセと交わり、彼が苦労と試練、荒野の危険を知るように教育された。サタンから先生はキリストに移っていったとあります。神は燃える芝の中の炎の内にあって語られた。神は自らをあってあるものと言われた。永遠に存在する神の前で、モーセは燃え尽きる芝に過ぎない自分に、尽きない火を燃やし続ける神の臨在を悟ったとあります。モーセは神について考えたばかりでなく、神を見たのであった。彼は目の前に絶えず神の幻を見続けた。彼は神の御顔を見失ったことはなかった。モーセにとって信仰は推測ではなくて事実であった。彼は神が特に自分の一生を支配してもらえることを信じ、すべての細かい点までも神を認めた。あらゆる誘惑に立ち向かう力を求めたために、彼は神に寄りすがった。まあ、パウロもそうですけども、モーセも信仰による義人を荒野で体験します。この 100% イエス様に信頼することを学ぶということですね。モーセがミディアンなので羊飼いをしなかったら、一匹の羊の愛情と命をかける人にはならなかったであろう。指導者としてふさわしく自分を訓練しなかったなら、神がモーセを選ぶ理由がなかった。モーセは青年の日に大志を抱いたと。青年の心に聖なる野心があるなら、歴史を作る人々になります。この野心というのは、権力、名誉、お金などを手に入れようとする大きな望み、大胆で新しいことをしようとすることが野心。これは世の野心なんですね。この聖なる野心というのは、この地上に宝を蓄えるのでなく、天国に宝を蓄えることが、これが聖なる野心であります。1970年代、大量生産、大量消費、バブルの最盛期、カラーテレビや若者たちも有名大学を出て大企業に就職し、終身雇用の高給取りに安定しようといった現実主義的な傾向に向かっていったと。統一教会、文鮮明、自称メシアのために救国運動であり、経済活動は地上天国の実現のための天よりの使命であった。若者たちはなんと自分たちの力で地上天国を築こうという目的で一致した。これはオウム真理教もそうでありました。大学が紛争状態で若者が反戦、反米を挙げ、全学連と大学当局の戦い、政治に対する不満が募っていた時代であります。あの時の若者は、この世の野心に、この使って いたとあります。サタンは混み合った都会で忙しく働いている。彼らの技は混乱労使間の騒動と不一致、または教会に入り込んだ偽善の中に見られる。人が思考に時間をかけないように、サタンは彼らを陥落と放縦、飲食の座に導いている。自己を高めるために注意を引きつけたいという野心で彼らの心は満たされている。サタンは人が考えることができないようにあらゆる世の楽しみを与えております。私たちの野心が富や名声を求める水準までに落ちるとき、それは利己的なものであり、努力する甲斐のないものとなります。キリストは人間に熱心さ、増されたもの、高められたものに対する欲望を捨てるように呼びかけられてはいない。むしろ主は彼らが滅ぶべき宝、移ろいやすい名誉を求めるのではなく、朽ちないところのそれを求めることを望まれる。神は永遠の生命に対するこれらの努力が高く上げられることをお喜びになる。生まれながらの品性の傾向は、予的に賢く、計画的で利己的な野心になってしまう誘惑、また最高の価値を持っている救いをおろそかにして、富集めに熱中する強い誘惑を持っているとあります。我々は野心的な人間にクリスチャンになったならば、野心的なことを止めなければならないと告げることはできない。神は神の前に野心の最高の目標、シミのない白い衣、宝石で飾られた王冠、王権、栄光の座、そしてエホバの御座にあるのと同じ栄誉を置かれているのであると。万軍の主に協力しようと思う者は、日々自己の背後にある世俗野心を捨てて自己を十字架につけなければならない。彼らは周囲の者に対して忍耐深く、親切で哀れみと優しさに満ちていなければならないとあります。次はパウロの幻。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。これに対して私は、主よ、あなたはどなたですかと言った。すると声があって、私はあなたが迫害しているナザレ人イエスであると答えた。私が主よ、私は何をしたらよいでしょうかと尋ねた。栄光の光に打たれて麻痺していた両親は目覚め、神の計画に従うために自分自身の計画を喜んで放棄した。主よ、私は何をしたらよいでしょうか。パウロはイエスなる牧者のもとにあって、イエスの御顔をじっと覗き見る一匹の犬が頭をもたげて牧羊者の顔を見て、牧羊者がうなずくと群れに向かって走っていって、数匹の群れの中に追い込む犬となった。パウロはかつては群れを荒らす狼であったが、忠犬ハチ公となったとあります。彼は力を祈って力を受け、キリストの忠実な兵士として常に命令を持って自分の司令官を見上げていた。彼は信じる者にはどんなことでもできると認めていたので、彼の前に積み上げられた障害物がどれほどであろうとも、彼にその働きが不可能であると思わせることはできなかった。この幻への彼の服従は、誇り高き顔面なパリサイ人であった彼を大きく改心し、謙遜にキリストに従うものとしました。私たちはパウロのように与えられた幻に従順に従いましょう。そうするとき、自分の人生のための神のご計画を知るでしょう。天台の幻に忠実に従う人は、自分の仕事を選ばずに、ただパウロと一緒にキリストが彼にさせようとお求めになることは何でも喜んでするようになるでしょう。それですから、アグリッパ王よ、 私は天よりの啓示に背かず。使徒行伝26:19。神の前に輝かしい姿で立っておられる方が十字架にかけられたが、ただと彼は分かった。打ちのめされたこのユダヤ人の魂に救い主の御顔が永久に焼き付けられた。語られた御言葉は驚くばかりの力で彼の心を打った。心の暗室の中に溢れたばかりの光が注がれて、以前の無知や誤りや現在の彼に聖霊による啓発の必要なことが示された。しかし私自身には私たちの主キリストイエスの十字架以外に誇るものは断じてあってはならない。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのである。皆さん、お先につけ、早きにつけ、キリストに屈服した者は戒心の経験をいたします。パウロはすべての真実なクリスチャンはどうあるべきかについての生きた模範であった。彼は神の栄光のために生きた。彼の言葉は我々の時代まで響き渡ってくる。私にとって生きることはキリストである。この十字架に作られて、この世を私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったので、かつてはキリストの生徒である人々を迫害するものであった彼が、今では世の前にキリストの十字架を掲げている。パウロの心は魂の愛で燃え上がった。そして彼は全エネルギーを人々の戒心のために捧げた。彼以上に自己を否定、熱心で忍耐強い働きを成した者はなかった。彼の命はキリストであって、彼はキリストの働きをしたと。パウロも私たちの模範となります。パウロは、不可かな霧や暗黒の中で自分の道を手探りし、困難や試練につぶやきながら、疑惑の雲の下に生きることをしない。我々の時代に至るまで、希望と勇気に満ちた大きな喜びの声が鳴り渡っている。パウロは健全な宗教経験を持っていた。彼の大きな主題は、キリストの愛と彼を支配した迫り来る力であったと。あります。しかし私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。私は確信する。死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスの起きる神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。ローマ書8:38-39。この神の愛によってパウロは変えられました。そして神の愛の潮流が熱心となって心から流れた。その際、私の切に望んでいたところは他人の土台の上に立てることをしないで、キリストの皆がまだ唱えられていないところに福音を述べ伝えることであった。ローマ書15:20。私たちは世界中の人々に与えるための最も厳粛な人を試みる使命を持っている。しかし、あまりにも多くの時間がすでに真理を知っている人々のために費やされた。真理を学ぶ機会が多く与えられている人々の、与えられている人々のために時間は使わないで、あなたの使命をまだ一度も聞いたことのない人々のところに行きなさい。まだ福音の知られてないところに述べ伝えるという野心をパウロは切に望んだとあります。そういうわけだから肉体の、宿としているにしても、それから離れているにしても、ただ主に喜ばれるものとなるのが心からの願いであった。コリント第2:9。生きるか死ぬか、迫害か災難か、それでも構わない。 ただそれはキリストを喜ばせることであった。パウロの熱望はそれであった。そしてあなた方に命じておいたように、努めて落ち着いた生活をし、自分の仕事に身を入れ、手ずから働きなさい。心を込めてお前の仕事をなせ、努めて熱望する。切に望んだ心から願いを持ち、つまらないありふれたものでいっぱいになっているならば、偉大な永遠の真理を理解する熱心な努力は振り起こされなくなる。このつまらないものでありふれているんだったら、この永遠な真理を理解することはできないとあります。そのためにまた私はこのような苦しみを受けているが、それを恥としない。なぜなら私は自分の信じていた方を知っており、またその方を私に委ねられたものを彼の日に至るまで守ってくださることができると確信しているからである。あります。このパウロは私を伝道するように任命された。この福音を受けている。これが現在であります。つまり、同国の中、それにも関わらず私は少しも恥じることがない。現在を喜んでいる。私は自分の信じていたことを知っている。私は、将来私は確信していると。あります。この、予的な力を得ようとする勢力、我慢強さ、この決意、この勤勉、これらは皆誤った目的のために彼の力を誤用する結果である。世俗の人は我慢強さと彼らの勢力、この富を増加するためにあらゆる機会を利用する。彼らの習慣は栄えと立っときと不死を求めている。神の子らであると主張している者にとって良い教訓となれればならない。この世の子らはその時代において光の子らよりも賢い。ここに彼らの知恵が見られる。彼らの目的とするところは、予的な利益であって、その目的のために彼らの勢力を傾注する。ああ、この熱心な天の宝のために働いている者の特徴になるように。この世の人々は、世の利益追求であります。私たちも、世の人のこの熱心さを見習わなければならないとあります。2012年、タリバンが支配するパキスタンのある地方で、15歳のマララは下校途中のスクールバスの中で至近距離から頭を撃たれた。一時は生死の境をさまよい、彼女は助からないような状態だった。しかしマララは奇跡的な回復を遂げた。そして9ヶ月後、ニューヨークの国連本部で世界に向けて教育の大切さを訴える演説を行ったのです。テロリストたちは自分の目的を変えさせてやろうと、目的を諦めさせようと、やろうと考えたでしょう。でも私の中で変わったことは何一つありません。あるとすれば一つだけ、弱さと恐怖と絶望が消え、強さと力と勇気が生まれたのであります。このスクールバスで至近距離からタリバンのね、拳銃で撃たれたと。親愛なる兄弟姉妹の皆さん、私は誰とも争う気持ちはありません。タリバンやその他のテロ集団に復讐してやろうという気持ちはありません。私がここにいるのは、すべての子供に教育を受ける権利があると訴えるためです。タリバンを含め、すべてのテロリストや過激派の子供たちにも教育を受けてほしいと思っています。何百万もの人が貧困、不正、無知で苦しんでいます。何百万ものの子供たちが学校に通えずにいます。本とペンを持って戦いましょう。それこそが私たちの最も強力な武器であります。と。私の心の中では神様が守ってくださるという信念があった。私は自分の権利や、女のこの権利について話しているだけで何も悪いことはしてない。 いや、そうすることが私の義務なのだ。神様はこういう状況で人がどう行動するかちゃんと見ている。この15歳のマララは神様からの使命を忠実に伝えたとあります。イスラム教にも忠実な神の民がいます。キリストの幻。天から下ってこられたキリストが小さな無力な赤子になられた。私たちを罪から救うために無力な赤子となられた。主は人間の器官をおとりになった。おぎゃおぎゃと言ってイエス様も私たちと同じように生まれてきました。イエスは田舎の家に住んで家庭の重荷を負うためにご自分の立場を忠実に改革に果たされた。イエスは天の司令官で天使たちはその御言葉に喜んで従ったが、今は自発的なしもべであり、従順な愛らしい息子であった。イエスは手仕事を覚え、ご自分の腕でヨセフと一緒に代行された。彼は一般の労働者と同じ粗末の服を着て、小さな町の通りを歩いて、その卑しい仕事に往復された。イエスはご自分の重荷を減らしたり、骨折りを軽くしたりするために、天台の力をお持ちにならなかった。主の目的は正しいことをしっかりと着実にすることであった。悪にそそのかされても、片時も最も厳格な真理や誠実から離れることを拒まれた。彼は、また生贄の祭壇の上で血を流している動物に目を止められた。光炎が神の前に立ち上る中でイエスは参拝者と共に頭を垂れて祈りを捧げられた。彼は杉越の儀式の印象的な行事を目のあたりにご覧になった。一日ごとにイエスはそれらの意味をだんだんはっきりと悟られた。どの行為もご自分の生涯に結びつけられるように思われた。新しい衝動がイエスのうちに起こりつつあった。黙って一心にイエスは大問題を解いておられるように見えた。ご自分の使命の奥義がだんだん救い主に開かれた。イエスは生まれた時から天からのこの電話で何度も知らされたものではありません。ご自分で使命をこの理解するようになったと。12歳の時であります。イエスはご自分の使命の奥義を自分自身の心に隠し、ご自分の働きを始めるべき定まった時の来るのをおとなしく待たれた。ご自分が神の御子であることを認めてから18年の間、イエスはナザレの家庭につながるご自分の絆を認め、息子として、弟子として、友人として、市民として、その義務を尽くされたと。このイエスが宣教を始めたのは、年およそ30歳の時であったとあります。12歳で使命の奥義を理解し、18年待たれたと。この訓練の期間がイエス様に与えられました。私たちも、訓練の期間というのがちゃんと与えられます。ご自分がどんなに犠牲を払っても、主は人類を救おうとされる。滅び伝わる機会、幾百万の人がイエスを通して永遠の生命を受けられるように、イエスは地のバプテスマを受けられる。主が純潔と幸福と栄光に満ちた天の宮廷を去られたのは、失われた一匹の羊、罪とがによって堕落した一つの世界を救うためであった。だから主はご自分の使命から離れようとなさらない。イエスは罪を犯した人類のために贖いの供え物となられるのである。今イエスの祈りにはこの杯を飲むほかに道がないのでしたら、どうか御心に行われるようにと服従することが表明される。堕落した人類の罪をイエスが負いにならなければならない。罪を知らなかったお方の負いに我々の全部の罪が負わなければならない。 罪が非常に恐るべきものに見え、イエスの追われるまならない不義の重りがあまりにも大きいので、イエスはそのため天父の愛から永遠に締め出されるのないかと恐れに誘われる。罪とかに対する神の怒りがどんなに恐るべきものであるかを感じて、イエスは私の悲しみはあまりに死ぬほどであると叫ばれる。私に下された苦しみのような苦しみがまだ世にあるだろうか、尋ねてみよと。愛か一の情に。イエス様は使命を全うしました。私の食物というのは、私を使わされたからの御心を行い、その御業を成し遂げることであると説明された。イエスはご自分の言葉によって、女の良心が目覚めたことを喜ばれた。イエスは女が命の水を飲むのをご覧になって、ご自身の飢えと渇きに満足された。イエスが天を去って成し遂げるために来られたその使命の達成が、救い主の働きを力づけ、人間の必要を超越された。真理に飢え渇いている魂に奉仕することはイエスにとって飲んだり食べたりすることより嬉しいことであった。それはイエスを慰めるものであり、元気づけるものであった。迫害がイエスの魂の命であった。この真昼にサマリアの女にこの伝道なさったと。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。イザヤ 53-11。イエス様の満足はご自分のための純潔と完全な品性をご覧になることであります。イエスは地上生涯の間中、熱心に絶えずお腹たきになった。彼は多くのことを期待された。だから多くのことを試みられた。高生涯にお入りになってから、彼は私を使わされた方の技を昼の間にしなければならない。夜が来る。すると誰も働けなくなると言われた。この三天使の使命を伝えるのは今であります。まさに今を伝えなければなりません。やがて夜がやってくるとあります。キリストの弟子であると自称している多くの人々がするように、イエスは骨折りや責任を避けることをなされなかった。多くの人々が弱くて無能であるのは、この訓練を避けようとするからである。彼らには尊い愛すべき性質があるかもしれないが、困難に出会ったり、障害を乗り越えたりしなければならない時になると、無気力でほとんど役に立たない。キリストのうちに見られる積極性と行動力、謙虚で強力な品性は、イエスが受けられるのと同じ訓練によって、我々のうちに発達させられるからである。しかし、人の子が来る時に、地上に信仰が見られるであろうか。セブンスデーアドベンチストは見張り、光をあげるものとしてこの世に置かれています。滅びゆく世界に対する最終の恵みの使命が託されています。神はすべての人に使命を伝えるまで審判を待っておられます。現代の真理の試験の使命をまだ、聞いてない人が多くいます。第三天使の使命もこのようにして宣布される。それが非常な力で伝えられる時が来るならば、主は謙遜な器を通して働かれ、主の奉仕に献身した人々の心を導かれる。働き人は学歴ではなくて聖霊を注がれることによって資格が与える。信仰と祈りの人は聖なる熱意のもとへ燃えて出ていき、神から与えられる言葉を宣言せざるを得なくなる。バビロンの罪は暴露される。教会の法令を政権によって強制することの恐るべき結果、神霊術の侵入、法王権の密かであるが急速な発展などが皆暴露される。 これらの厳粛な警告によって人々は動かされる。現代の真理を、体裁している小雑誌をこの葉のように人々の間に散らすべきである。大都会に起こる犯罪と罪悪の記録は恐ろしくなる。悪人の邪悪さはほとんど理解の限界を超えている。多くの都市は天の目にまさしくソドモのようになっている。群衆は増大する罪悪の大きさのゆえに、第三天使のメッセージの救いの知識によって彼らに個人的に接触するのが甚だ困難な事態に急速に接近しつつあるのである。やがて第三天使の使命も伝えにくくなってくる時があると言います。世界は神の聖なる律法に無知なために滅びようとしているのに、セブンスデーアドベンチストは眠っているような状態である。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。そこから出てきなさいという、この第二天使の使命のメッセージであります。第三天使のメッセージは、神戒めの第四条の安息日を伝えることを要求する。この真理は世界に伝えなければならないが、引力の大中心であるイエス・キリストを第三天使のメッセージから除外してはならない。伝道の上巻250ページ。キリストの愛とこの安息日問題が最後は、論争点となってまいります。神の戒めとイエス・キリストの証が私たちの働きの主題で、私たちはまだ主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰を我々のために行くだろうか。その時私は言った。ここに私がおります。私をお使わしください。イザヤ 6-8。私たちは最後は第三天使の使命を、述べ伝えたいと思います。天にいらっしゃる優しい神様、地球最後のメッセージ、第三天使の使命が一人一人に委ねられております。どうか一人一人がこの厳粛な時代に今住んでいることを自覚して、この第三天使の使命を述べ伝えたいと思います。どうか一人一人神様の召しを受け、そして全世界に福音を述べ伝え、この福音の完結を早く一日も終わらすことができますように、一人一人お導きください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。